BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために、週刊 SDGs。 まずは島根大学大学院松本一郎教授による学級通信が届いています。ご紹介しましょう、はいはい、さあまずその1、はい、随分と過ごしやすい気候になってきましたが、気候の気温の寒暖差も激しく、体調の管理気を使いますね。
ですね。
リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。本格的な秋に向かい、食欲の秋、紅葉の秋を楽しみながら、 SDGs についても楽しく学んでいければと思います。その2、
はい、
こちらが今日のお勉強、先週の復習ですよ。先週はゴール9、産業と技術革新の基盤を作ろうについて解説しました、はい、実は日本はこのゴールの9番目はすでに達成されていると評価されています、はい、しかし資源エネルギーの少ない日本は努力を続ける必要、姿勢が極めて重要です、うん、産業を維持発展させるには道路、電気、水道、ガスや情報通信網の整備が極めて大切であると解説しました。さまざまな製品や商品を作るには電気などのエネルギーが必要で、また素材や資源を運び出来上がった商品を運び出すための道路、交通網がないと産業が正常に機能しないからです。一方で技術革新に目を向けると、企業、会社、大学などでの技術開発や研究が重要です。その分野で働いている人は日々の努力はもちろんですが、開発などにかかる経費を十分に投資する必要があります。私たち一人一人ができることとして、まず自分の住んでいる地域の水がどこから来るのか、やガスや電気の流れを知ることから始めるのが大切です。同時に子どもたちを中心に科学技術に興味関心を高めるような教育が大切です。学校や企業が一丸となり、地域社会の中で科学好きな子どもたちを育てていきたいですね、はい、さあ来週も松本教授は休校の回となります、
はい、
学級通信で最近の SDGs トピックをお届けする予定と聞いています、うん、以上本日の松本教授の SDGs 学級通信でした。さあそして今週のゲストです、はい、電話がつながっています。米子工業高等専門学校校長補佐、総務広報担当、高松よし子先生です。高松先生こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。さあまずは米子高専の SDGs、 いつ頃から取り組んでいらっしゃるんですか。
はい、はい、ですね、米子高専として SDGs を本格的に意識して取り組み始めたのは実はこの4月からなんですけれども、
はい、
もともとこれまで、まあ、教員が取り組んでいる研究内容っていうものには、それぞれ SDGs に絡む目標がいろんな形で関わっていますので、この春からそれぞれ教員の研究テーマがどの SDGs の目標に合致しているのかっていうことを整理して見える化を行ったところです。その内容を本校のホームページ上でも見れるように、今公開しております、
はい、その SDGs に絡む研究ですけれども、高松さん、はい、具体的にはどんな内容なんでしょうか。
ですね、たくさんあるんですけれども、2つまずは紹介したいんですけれども、
はい、
1つ目が、科学バイオ部門の藤井孝俊教員が、行っている中海の浄化に関する研究があるんですけれども、これ2014年から、毎月、学生と一緒に、中海に近い、まあ、水質環境である米子市の港山公園にある池を対象にしまして、はい、そこの、水質を改善するために、まあ、湖底に溜まった泥が、まあ、ヘドロ化するのを防ぐように、高温という、まあ、かき混ぜを行うことで、はい、まあ、酸素が流入され浄化するっていうようなことを研究で進め実際に活動されています。で、ま 毎月まあ 1,2 回ほど10人ほどの学生と一緒に行って、実際池の中に入って、その水質をこうそこからかき混ぜを行うっていうことをして、まあ、1年ほどですでに改善水質の改善が確認されたということを聞いております。これは目標の6、安全な水とトイレを世界中にっていうことや目標14の海の豊かさを守ろうっていうことにも当たるのではないかなと思います。
高松先生、ちょうどその写真をね、はい、今見ているんですけど、港山公園でよくお茶席なんかをね、はいはい、設けるときに
ですね、日本庭園というかね、あそこのところの池ですね、
池をそうやって米子高専の学生たちが研究も含めて、はい、高温といってかき混ぜて酸素がそれによって流入されて浄化が進む、はい、へえ、これ米子の港山公園池見ながら、ああ高専の子たちが野鳥だなって感じますね。
でも1年ほどで改善が確認っていうのが素晴らしいですね、
うん、そうですね、下の、お出の部分がなんか10センチ以上あったものが数年で何センチか減ったというようなことも聞いております。
そして2つ目もありますね。
建築デザイン部門の西川教員が担当している授業なんですけれども、はい、これ2005年から毎年行っている3年生のデザイン基礎という授業での取り組みなんですが、はい、大山の山に入りまして、林業体験を通じて、そこでの、木材を活用したベンチ作りということを、グループで行っております、はい、最終的に、鳥取花回廊さんの方に、6、7台ほどこう毎年のように設置させてもらっておりますので、もし鳥取花回廊に行かれた方には、座って体験いただけたらとも思います。これは目標12の作る責任、使う責任ですとか、目標15の陸の豊かさも守ろう、また目標17のパートナーシップで目標を達成しようにも当たるのかなと思います。
高松先生、これもまた米子高専の学生たち、建築デザインの勉強している学生たちは、はい、そのベンチを作るというデザイン的な勉強だけではなくて、はい、林業体験学習といって山に行って、はい、でその下草刈りや枝打ちや間伐体験もするわけですか。
はいはい、そうですね、山の、環境ですとかをも学びながら、地元のいろんな関係者の方にも協力いただいて、このような授業を実施しております。
これまた鳥取花回廊に行ったらね、どのベンチだかあらこれだがんって座らない件ですね。
そうですね、
はい、いろんなデザインがあるので、それぞれ座って体験いただけたらと思います。
はい、さあそして米子高専の今後の展開についても最後に教えてください。
はい、実はこの4月から、5つの学科が1つの総合工学科ということに、改組されまして、はい、カリキュラム内容なんかも見直されてるんですけれども、新しい、カリキュラムの中も、これ、ある意味 SDGs という、現状の、社会情勢に合わせた、内容に変わってきて、新しいものになっているかと思います、で、もう一つついでにお知らせしたいんですが、はい、情報システム部門の方で、徳光教員が関わっている、国立高専初の人工衛星っていう取り組みがありまして、はい、これ10の高専の教員学生が関わっているんですが、はい、明日その打ち上げがあるということで、これもある意味、SDGs の9の産業と技術革新の基盤を作ろうっていうものにも当たるかなと思いますが、こういったことにも取り組んでおります。
高松さん、やはりそういった情報をどんどんどんどん多くの人たちに届けてほしいですね。
はいそうですね、またいろんな形で、ホームページ上ですとかいろんなメディアでも紹介できたらと思っております。
はい、今日は2つの研究についてもご紹介いただきましたが、高松先生、また時間を見つけて米子高専の取り組み教えてください。
はい はい、ありがとうございます。
今日はお忙しい時間にどうもありがとうございました。
はい、はい、よろしくお願いします。
今週は米子高専の SDGs の取り組みについて米子工業高等専門学校校長補佐総務広報担当高松よし子先生に伺いました。週刊 SDGs でした。